月刊熱量と文字数
どうも
わぁ褒めつぶ社協のサンキュー達夫です。
どうも優しい雨松崎です。
どうも優しい雨の長山宏です。
違うんですけどね。
国井拓也です。
はい、お願いします。
まあ2020年、
はい、
はい、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も熱量と文字数よろしくお願いいたします。
はい、はい、
といったわけで、まあ、いつもはね、小難しい話いっぱいやってるんで、まあ、新年ということでね、うん、
小難しい話やってる？
やってないか。
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 結構ね、細かいところをなんか見るみたいなね。
今日はだから、この会場にいる人、誰でもが参加できるっていうような、ちょっと新春クイズをね、やりたいかなと。
新春。
新春っぽいじゃないですか。
新春っぽい。
ということで、じゃあ、今年も始めます。妄想クイズ2020！ お
新春それ。
新春でやりますか。
妄想クイズ。妄想クイズご存知ですよね、もう長間さんは。
まあ、ぼんやり。
ぼんやり。まあ、クイズっていうと普通正解があるんですけれども。うん、
ないよね。
はい。あるいは正解を妄想で捏造してるだけなので。その正解をみんなで当てるっていう。まあ、
なんかみんなの大体、正解は大体それぞれのさじ加減だった
よね。僕です。
そうだ、
はい、
出題者のね、
だ気持ちよくなってもらおうということですけれども、
ね、いつも比嘉さんが大活躍する。
そうですね、まあ、比嘉君はやっぱりちょっと、ね、脊髄反射で動く男なんですけど、まあ、あの辺までね下脱してればちょっと別なんですけど、
言語も超越してる。
そうなんですよ。よく聞き取れないのと、あとなんか昭和漫画テイストがすごく色濃いんでね。あ
図工みたいなやつね。
そうそうそう、
あるある。
ワイプでキューッ
と、あるある、最後アニメのね。そうそう、
ワイプで
キュー、ワイプでキューってな
る。いや本当に比較あれ大好きなんですよ。
本当に好きなんだよあの人、うん、
あと胸の谷間に何かが落ちる、
挟む、
はいはいはいはい、
着せずしてね。
あれ大好きです
よ。着せずして、そういうパターンなんだよね。じゃあまずは早速ね、第1問からいきましょうか。
え、これ達夫が全部そうやって進めて
くる。そうですよ。はい、では第1問。
はい、
てれ、
昨年大ヒットしたダンベル何キロ持てる、
うん、
からの出題です。
はいはい、やりましたよ。
これダンベル何キロ持てるっていうのは、
はい、
ちょっと食べ過ぎな女子高生が、はい、ダイエットをするためにジムに通う、
ちょっとギャルっぽい女の子が、
そうで、そのために筋トレを始めるんですけど、うん、そこのトレーナーが本当鬼のような変態で、うん、筋肉マニアなんですよ、とにかく、うん、でもなんかやってるうちにちょっと楽しさが分かってきて、うん、そのジムに通う友達とかも増えてきてみたいな、割と楽しいアニメだった。
ごめんね、もう俺そこからついてきた、は
い、もういいんです。
そ
う、いいんです。長間さんには
本当にごめん、
オーディエンスとしてね、はい、楽しんでいただければなと。
さやかのお兄さんはパッと見爽やかなお兄さんなんですけど、筋肉ムってやったら服がバリバリバリって破けてる。
ハルク、ハルクみたいにな
る。そう、ハルク、ハルク。
そうそうそう。
おお、
ハルク、ハルク。
ちょっと共通点。
筋肉持ってい
た。分かったぞ。
まあ、アニソンもね、ものすごい流行りましたし。
うん。
それと文字数的にはかなりこれはスマッシュヒットみたいな。
そうですね。まあ僕ら的には
年中
本当にありがとうっていう作品でしたね。
ダンベルな。
本当に頭が悪くて最高
っていう。うん。
いいな。
どこから切り取っても悪いとこないってい
う。いいね。
女の子も全員可愛いし、男の人も笑えるし、うんうん、で知らない世界も知れるしっていう、う
ん、悪いとこないんだけど頭は悪い。
頭はね、
もう素晴らしい、ね、
そうなんです、はい、そんな主人公のさくら響、高校2年生、まあ、ちょっとね食べ過ぎで、はい、ぽっちゃりしちゃう子なんですけれども、うん、まあ、刃がとっても可愛い褐色の女の子なんですけど、
褐色なんだ、
ね、そんなさくら響ちゃんと、うん、まあ、全く筋トレなんかしてない俺ですよ、
うん、は
い、もうダルダルですよ、もう体なんて、はい、そんな響と俺が出会った時のことを教えてください。これが第一問。
出会うってことなんですね。
出会いですね。
出会う、
いやだってどうせつけてたでしょ俺のこと。みんな見てたでしょ俺のこと。
カメラは俺らか。
そうそうそう、
なるほどね。、
うん、そう、その ね、あのことを教えてもらいたいなと思っております。
なるほどな。
出会いです、まあ、一発目から正解出ちゃったらもう正解って言っちゃいますから
、はいはい、そうそうですね、なんだろうな。
長間さんもいつでも参加していいですからね、
うん、
ええ、これね、筋トレやってる子と俺が出会うってどういうことってなりますからね
これこれほどね、参加してやけどする確率が高いものもない。いやい
や、ある意味一番小難しいんです
よ、ね、ああもう違うみたいな、
うん、いやいやいや、そんなことないですよ、
一
応この、はい、じゃあ響ちゃんどういう子なのかっていう、
はい、パーソナルデータを、
パーソナルデータをちょっと紹介しますね、はいはい、身長160cm、
うん、
体重55kg、上から88、65、88という、
うん、
あ、俺できた。
あ、お、国くんどうぞ。
あの筋トレしてないですけど、さっきおっしゃいましたね、響ちゃん、刃が可愛い。でもね、あの筋トレやってるとどうしても歯を食いしばるんで、響ちゃんちょっと痛いから、これ削っちゃおうかなって言って歯医者行くんですよ。
なるほど。
で歯医者行ったら隣にね、メガネをかけたな男がいるわけですよ。でまあこういう。こう待ってたら虫歯なのって男の方が聞いたら、うん、いや実はや、まあ、全然気さくな子なんで、うん、や刃がちょっとトレーニングして痛いんでもう思い切って削っちゃおうかなとかって来たんですよって言ったら、うんうん、刃はそのままのが可愛いよと、うん、とうとうと語ってちょっと仲良くなるみたいな、うん、何を悩むんだ
これ何これ何なの
歯医者
迷うな
迷うなってどれと並べてんだよ
惜しいですね惜しいです。まあ僕がいきなり女子高生に話しかけるかなっていうところはちょっとねありますけどね、さすがにね。
じゃあ達夫さんが、
松崎名人どうぞ、
はい、達夫さんがなんか道でなんか家の鍵かなんかを落としてしまって、
あよく
ない
よくやるよく知ってるね俺のこと、
はい、ありがとうございます。つけて
たんで、ね、つけてるから
カメラ持ってつけてた、
さすが。
でどこだろうって言ってたら、ちょうどなんか路上駐車してるかなんかの車のタイヤにちょうど鍵を挟まってるのを見つけてしまって、うんうんうん、いやこんなとこにでも取れないし、力のない僕になんてこんな動かせるわけないよ、どうすればいいんだよ
って言って、ヘタレ感あるのがいいですね、ヘタレ主人公でいいな。
そしたら車がひょいって持ち上がってえいい、ね、って言ったらそこにいたのは響ちゃん、いい、ね、
あーなるほど、
それ幼少期のスーパーマンのエピソードだもん
まあそうですよね、その通りにしてくれる人とか両親びっくりみたいな、
そういうツッコミいらないです
え
それあの話だよね、いらない、
そういうツッコミはいらないんだとしたら、
だって見たんだ見たんだから、
だとしたらもう俺は入れないんだよこの会話には。
でもそれはもしかしたらスーパーマンのやつもう達夫さんと響ちゃんの出会いを、
それが元なんだ、参考に
してたかもしれない。
そうかも、そういうこと、俺が原作、
はい、
そういうこと ね、
距離感が難しいんだよ
っていう出会いでしたね。
あーその続き聞きたいな
続き、あーそうかそうか。
でもね、達夫さんはね、うん、よく鍵だけじゃないんですよ、
何
音なくし物をするのが、うん、そのメガネすらも路上に落としてしまって、
メガネどこだよ
ってなってたら、なんか自分のメガネのつるっぽいものがカンって当たって、あこれだと思って引っ張ろうとしたら、その上にのダンプカーが乗ってて、これダンプカーじゃないか、ダンプカーなんて動かせるわけないよって言ってたら、ひょいって持ち上がって
そんなキャラなの。
さすがにひみちゃんだけじゃないので、そのジムに通 う, もう全員大集合、馬長さんも大集合して、ひょいって持ち上がって、ね、ジムが近いあるんでしょうね、達夫さんの家の近くに、ジムがであって、メガネかけるもメガネは当然ダンプカーに引かれてますから、 パリッパリに割れてて、結局誰か誰があれを持ち上げてくれたのかも分からずに、あれは一体誰だったんだろうなと思いながら今も日々生活してます。
正解です。
なるほど。
それは正解の気がする。
正解です。
それはいいね。
出ちゃったか、正解出ちゃったか。
それはいい。
あれ見られてたんだな。なんで恥ずかしいな。あの微妙にハーレムエンドになってるところがやっぱ松崎くんっぽかった。
ああ、そうか。
一緒のジムに通う女の子たち全員で持ち上げてくる
っていうことだよ
ね。僕は誰が本当に助けてくれたのかを見極める旅にこれから出るわけですよ。
そうです。
10人はかけて、
はい、
で最終的にこの子っていうのを決める、
は
い、
そうだね、
決めるのが僕の仕事なわけです、
ね、はいはい、すみません、ちょっと昨日5等分の花嫁を改めて見てたからかもしれません。
なるほど、
影響があんじゃん。
誰が
ハーレムエンドになっちゃいました。
はい、
コロナ禍に一人妹がいるみたいな、
うん、ういうことですね、はい、
よかった、正解出ちゃいました、
ね、ありがとうございます、
はい、こんな感じです長尾さん。、はい、こんな感じ、いつでも入ってきてください。いつでも入ってきてください。
まあちょっと距離を取っとくよ、
距離取るんじゃない
よ、まずは距離を取るよ、
まずはね、まず
は取るに決まってんだろう。こん
な、でもいつか手を挙げてくれることを待ってます。
そうそう、アニメ作ってくれる側のやつも聞きたいですよ。
じゃあ続いて、足止め問題。
お
っ、じゃあ今日ちょっと足止め君来てくれてるんで、ちょっとせっかくだからね、来てもらいます
。足止めさん、
足止め問題ってどういう、
足止め慎吾先生が作ってくれた問題です。
あ、足止めの妄想ってことですか。
うん、
じゃあ
足止めさん
来たの、
足止め問題やってもらいましょうか。
かも、
そうだ、
かもかも、
どうぞどうぞ、ちょっと出てきて。
うん、そうですよ。
どういう、
レッドフラッシュ、レッドフラッシュが出てくるでしょ。うん。
それだけ覚えてる、
俺の大好きな、
うん、
レッドフラッシュが、
はい、あげましょう、おめでとうございます。
あげましょう、おめでとうございます。
はい、じゃあ足止め問題、あ、じゃあせっかくだから足止め君に読んでもらいましょうか、ね、
はい、
はい、あ、ちょっと準備、
はい、
このシャツすごいな。
出るつもりじゃなかったんで、
う
ん、
出るつもりじゃなくてこの服なの。
それプリーちゃん、
はい、プリーちゃんとプリパラの、はい、
あ、プリーちゃんとプリパラの、
じゃあお願いします、足止め先生。はい、
あの僕最近あの山梨の高校に転校したんですけど。
おお、はい、最近、
そうだった、
そうなんです、そうなんですよ。で、その転校した学校で隣の席に座ってたあの鏡原なでしこちゃんっていう女の子と仲良くなって、
ちょっと漢字読みにくい、
ね、はい、
鏡原、
そうですね。で、最近その女の子、その子が最近趣味の一つになったっていう、キャンプに二人で行くことになったんですけど。
お二人で、
はい、そのキャンプに行った先で、まあまあ、友達から吹き込まれたのか知らないですけど、いろいろキャンプ知識をベラベラと得意げに話してくれたんですけど、まあ、なでしこちゃんが、まあ、ある失敗をしたんですね、
うんうん、
その失敗とは何でしょう。
ある失敗、
はい、これが足止め慎吾問題ですけれども、うん、まあ、せっかくだから足止め君に正解決めてもらいましょうか ね、
そうですね、
ここにいるメンバー、これはあのゆるキャンっていう、
ゆるキャンですよね、
ゆるキャンご存知ですか、
はい、ゆるキャン、
うん、
キャンプのやつでしょ。
そうです、キャンプのやつです、う
ん、あのほら原さんが出てる、
原さんゆりが出
てる、あ、そうです、そうです、はい、
そうです、
そうです、
原さんお世話になってます。
で、やっぱあのソロキャンする人とか一人でキャンプ行く子とかいろいろいるんですけど、うん、まあ足止め君転校した先で、うん、そのまあ主人公と出会ったと、なでしこちゃんと出会って、うん、2人でキャンプ行くことになった。
2人キャンプ、
え、うん、でもちょっとドキドキしなかった？2人で行くってこと決まった時は。
いや、でもまだ僕もウブですから、うん、あのデートって感覚がないというか、一緒に本当に遊びに行くみたいな。
なるほどね、まだそんな女性としてもまだ意識していないっていう状態だったんですね。
自分自身もキャンプっていうものがもう未知数だったんで、うん、キャンプ楽しみだなの感覚しかなかった。
本当に。
なるほどね。
なでしこもあんまり色恋沙汰どうこうとかいうタイプじゃなかった
んですね。
あ、
そうですね、
そうなんだ、
うん、なでしことは普段どんな話してるんですかね。
まあ、だから普段やってるゲームの話だったりとか、うん、まあ、今どんなものが流行ってるみたいな、
あ、まあ、ポケモンの話とか
とかしますけど、まあ、なでしこ自体があん、まあ、スマホをよくやってるんで、スマホゲームで、まあ、ポケモンのゲーム面白いよねみたいな話はよくしますけど。
なるほど。
よくします。
ちょっと違和感があるんですけど、まだ付き合ってはないんですよね。
付き合ってないですけど、まあ、隣の席に座ってるからまあしょっちゅう話すし、
隣の席の、
まあまあ、僕も転校したってばっかり、なでしこも転校してきた子なんで、
なるほど、転校した者同士です
ごいなんか気を使ってくれるというか、僕も人見知りなんで、うん、気を使って話しかけてきてくれるというか。
人見知りが急に2人でキャンプ行くかな、確かにハードル高いよね。
今のところ全編真顔で言ってますから、ね、
すごい、それがすごかった、
それがすごい、
すごかった。
キャンプ、まあいろいろありますからね。テントをどうやって設営するかとか、う
ん、なんか
お料理どうす、はい、じゃあ松崎くん、
なんかわかんないけど、なんかこれなんか飯盒で米炊こうとしたら、日本米じゃなくてなんかタイ米持ってきちゃったみたいな。
ああ、そういうことです。うっかりミスみたいなことです。
そういうことですよ。
そういうこと。
こういうことじゃない。
ごめん。そういうことですよねじゃなくて正解が不正解だ
よね。でもそういうことですねもねはまだ違うってことだよね。
いやなんか。もち米を持ってきたことはあったんですけど、
タイ米は何回か言ってんじゃねえか、
タイ米は
さすがに間違えて持ってくるお米じゃないですよね。
そうか、
うん、なるほどね。
そうだよな、
うん、なでしこちゃんは、
はい、国さん、
ああ見えてこう雰囲気というかああいうのをやろうやろうと面白がってするっていうところがあるんで、うん、2人で行くじゃないですか、うん、じゃあなんか温めてホットココアでも飲もう、コーヒーでも飲もうか、いいねなんて言ってるわけですよ。でも普通はコップを持ってきてないんです。で、え、コップ持ってきてない、忘れたの、うん、これだよこれ、カンカンって言うと、普通のね缶詰を2つ取り出すんですよ、うん、なでしこちゃん、うん、で、何これって言ったら、これを切ってなんか針金をつけて取っ手をつけたあのコップで飲みたいのみたいなことを言うわけで、なんか映画で見たことある、いいじゃんそれって言って、
はいはい、見てるか、
じゃあ開けようかって言ったら缶切り忘れちゃった。
さあこれどうでしょう、すみません
正解です。待ってこれ喜んでいい、
いやー素晴らしい、今1対1です、すごい激戦が繰り広げられております。
激戦になるか、もう本当に低空飛行だ
よ、すごいね、どうですか中野さん、
ね、俺が言うのやっぱそれです。
コメント
コメントいただければ、
あのねちょっと薄ら寒い感じがするんです
よ。背筋
が少しこうなんかね寒くなる感じがする。なんだろう、なんか
この状況は心理学的に言うとみたいな感じです。
なんだろうこの感じ。
中村も大して変わんないんだけど、
ね。いやいや変わんないよ。変わんないんだよ。変わんないからこそ怖いんだよ。
なるほど。
そうそう。
これが俺だったのか
っていう。ああ、俺ってこうなのかっていうのが。
まあでも正解はね、もう出てしまいましたけれども、うん、ちょっとその足止め先生に、なでしこちゃんとどういうことがあったのか聞いて
みた
いな。
まだ
出たけどあるの？
そのキャンプはどうだったんですか？他に思い出深いエピソードとか。
他にあるの？
まあちょっと湖の近くでやってたんですけど、
う
ん、
あ、まあ
ね、遠くの方になんか、まあ、鳥が飛んでて、
う
ん、あ、なんか鳥さん飛んでるって言って、
う
ん、
まあ、
なでしこが川の中から双眼鏡を取り出して、まあ、使ったんですけど、あれあれってずっと言ってるんですよ、
うん、
よく見たら双眼鏡逆さまに目に当てて、
はいはい、
あれさっきまでこんな近くに飛んでたのに急に遠くに行った、おい鳥さんって言ってました。
正解だよ、
正解だよ、正解だよ、これも正解です、
ね、これは正解だね、
これも正解、さすがでございますね、
これはもうね、もうつい最近ゾンビランドダブルタップって映画で見たばっかりよ。
そうだ、
見たばっかりだ、もうはいって思った、
もうはい逆だと。そのキャンプで2人の距離はちょっと縮まった感じありましたかね。
まあこいつ可愛いなと思いました。
可愛いな、
こいつ可愛いな、
やっぱさっき、ね、さっきの国井さんもそうですけど、得意げに話してるのにうっかりしたとこ抜けてるってとこが可愛かったので、うん、よかったです。
そうだね、
そう
です、なるほどね、いやありがとうございます、足止慎吾先生でございます。ありがとうございます。
なるほどね、
すげえな、足止めさん
こんな感じですから、まだ第2問終わったばっかりですから、
すげえ疲れた気がする、ね、これ来てくださってる方々大丈夫なんでしょうか、
ね、答えたい方いたらね挙手していただければなと思います。
これ、
はい、
これを見にあなたたちはわざわざ来ましたよ、
本当ですよ、この寒い中
皆さん
本当ですよ。
第3問、
お
ババン、
お、
日が燃えるさんからの出題、
市販から、
東藩から、
うわ手ごわそうだぞ、
まあ、アニメ見てないでおなじみの東藩、うん、ゲームばっ
かり、ま
あ、まあ、僕らがね
散
々見ろ見ろと言っていた、うん、女子高生の無駄遣い、まあ、今更ながら再評価してらっしゃいますけども、うんうん、問題です、そんな女子高生の無駄遣い、これは昨年やっぱり夏季にやってたアニメーションでですね、
俺本当に何もしてない、
で俺全部教えますから、
安心し、業界の人間なのに
全部教えますから、
まあ、知らない方もいらっしゃるから、
は
い、一応ね、
去年はだからこのダンベル何キロ持てると女子高生の無駄遣いに僕らがどんだけ救われたかっていうことなんですけど、
いやまあまあ、はい、 本当にそう。
はい、まあ本当になんていうかね、男子高校生の日常の女の子版みたいな感じで、ちょっと面白い感じで、
日常男子高校生の日常も分かっていない。
そ
う
そうそう。それな、
まあスクールランブルの女子高版みたいな。
分かった。
女子高版スクールランブル。
恋愛抜きの、
はい、だと思ってください。はい。まあ、バカなやつもいるし、オタクっぽい子もいるし、うん、ファッションにすごい、うん、まあ、ね、詳しい子もいるし。
中二病っぽい子もいて、
中二病っぽい子と、あと背がちっちゃいロリって言われてる子もいたりだとか、うん、まあ、そういうちょっと個性派な感じのね、うん、属性だけであだ名が呼ばれてるっていう世界も、う
ん、女子高生の
無駄遣い、はい、青春を何に使ってんだみたいな感じの、
ね、はい、覚えてる、はい、ロリちゃん、
はい、ロリ、
ロリっていうのはあの背が低い、まあ、あの女の子なんですけど、まあ可愛い可愛い声してるんですが、口汚いです、基本的に。お前みたいなこと普通に言ってるんですけど、ただおばあちゃん子なんです。おばあちゃんにはもうめちゃめちゃもう甘えてるんです。もうおばあちゃんの膝の上で泣いちゃったりとか。で最近ちょっとファッションに目覚めつつあるみたいなね。そういう感じ で自分で髪の毛切っちゃったりとかして、結構なんかやらかしてくれる子なんですけれども、うん、まあ、僕らはみんな大好きです、そんなロリちゃん、うんうん、
かわいい、
まあ、もちろん比嘉くんもロリちゃん大好きです、うん、ロリちゃんが泣いています、うん、私がどうしたのと聞きますので、思わず抱きしめたくなるような理由を答えてください。いや、
焦点に寄りすぎじゃ
ん。なんだよそれ、なんだよそれ、
大喜利、
日賀さん。何この取材形式。
本当だね、ロリちゃんが泣いています。私がどうしたのって泣きますね。思わず抱きしめたくなるような理由を答えてください。
これやれる人いい。思わず抱きしめたくなる。
山田くんがなんか配られてたんですよね、我々がね。
だからまず皆さん、泣いてるところから始めてください
。延々から始めるのね。
どうしたのって聞かれて、何か抱きしめたくなるような理由を。おそういうことは言わなくていいんですよ。ロリがこんなこと言ったら抱きしめたくなるなっていう、そういうね、
マジで
出してくれたらいいと思いますよ。
はい、なんだこの感じ。
遊んでいいですからね。はい、みんなまだ1周目の1周目で答え出しちゃうからさ、もうさ早いから
出しちゃうから、
じゃあ混ざり込ん
でいます
、はい、はい、お願いします、はい、
違います。
違う、これはここのクオリティは良くないですか。
わかりました
。何回しも評価されるのこれ。
皆さんじゃあ脳内で保管してください。
しょうがないでしょう
よ。ロリが泣いているというところでね。じゃあお願いします。はい、どうぞ。どうしたの？
あ、お母さんどこってここ来るまでに警察に3回も聞かれちゃった。
ああ、なるほどなるほど。わあ、いいですね。
こういうことですよね。うん、こういうことです。
座布団制だったら1枚出てます。
そうなんです
。座布団制だったら出てますけど。
そこで変わってんだって。
そうなんです。正解かどうかって言うと惜しいんで。これを惜しいにしときましょうじゃあ。
座布団が出てくるん
だ。長間くんも早く来なさい。
早く来なさい長間くんも。下よそう、出てきちゃいますもん。
だから長間さんはそのちっちゃい女の子がなんて言ったら可愛いかっていうのをちょっと考えてもらえればいいですよ。はい、
ロリちゃん真面目ですから。
あ、じゃあ国さんお願いします。はい、国キャップ。ま
あ、鳴き声から。
はいはいはい。どうしたの？
これで OK
だ。OK よ。
もう一回ちゃんとやります。
いいよ。
はい、
どうしたの？
温暖化が進んだら白熊みんな死んじゃうの？
ちょ待って待って、
ちょっと
可愛すぎる
から。だってロリ可愛いもん。
そういう子じゃないから。
でもなんか、いやだって街の中でしょ、多分あのプロジェクターのニュースかなんか見たんでしょ。う
ん、まあ焦点だったら座布団1枚出てますですけど、これだったら惜しい、ね、惜しいっていうことでいい、いいんじゃない。
伊賀くんが抱きしめて
る。まだもうちょっとみんな限界を超えてこい。長間さんのも見たいな。い
本当に
長間さんの永遠聞きたいな。
いや聞きたいな。
あのね、うん、本当になんていうの、なんか致命的な傷を負いそうなんだ。いや本当に本当よこれ。
本当に
こんなことできるのみんな。すげえよ。だって俺かけらも浮かばないんだよ。
いやいやいや
てよ頭に絵が。
いやまあだから別にあの知らないことをこううまく使って、だから小さい女の子がこう言ってきたら面白いなっていうね。
何度言われてもやらねえかんな俺は。どんだけ説得されても。もうだって血だらけになるの目に見えてる。
まあまあまあまあ。じゃあじゃあまだ行ってみましょうか。
滑り倒すことになるでしょ。
はいはい。はい2周目行きましょうか。じゃあそろそろ本気で当ててきてもらいましょうか、
は
い、
どんなのが来んの、
うん、
強いですから、なかなかお二人もね強いですから、そこ
思わず抱きしめたくなって、そう
思わず抱きしめ、
よしじゃあこれ行ってみ
よう。はい、じゃあ国キャップ
ご機嫌伺って
お願いしましょう。
泣いてる。
どうしたの
おた、ごめん。
あーなるほど、オタに対して、
なんか思い出して泣いてたんです。
あ
それだけ情報として
どうレベルが高い。
なるほどね、気が君はそれを気がついて、いやいいんだよと、いや、まあ、ごめんね気づいてあげられなかったねって言ってほしい。
気が君はそんな男前じゃないやってたら犯罪になっちゃうし。
オタってこの
はい、はい、じゃあ松崎君、はい、どうしたの？
病が何を言ってるのかわかんないよ。
なるほど。これはまた病っていう中二病の女の子がいるんですよ。
みんなあだ名で呼び合って
る。そうなんです。あの意味もなくあの包帯をぐるぐる巻きにしてる女の
子
で。
はいはいはい、
で、あの眼帯かぶれちゃったりとかして先生に怒られてるんですよ。
包帯巻いて。
ただかぶれたのでさらにまた包帯巻いて。うん、まあですけど、もうちょっと、まだできる、まだできる。女子無駄知らなくてもいけるとこまで行こう。
なるほど。
行こう。長浜さんに伝えるとこまで行きましょう。
はい、
松崎中将、はい、お願いします。どうしたの？
おばあちゃんがいつもお小遣い100円のところ、消費税だっつって110円くれたの。嬉しい。
あー、嬉しい涙ですか。
ね、
なるほど、なるほど。まあ、正解とし
たら正解ですか。
これ正解か。
これ正解。
まあ、合わせ技みたいなところあります。はい、松崎君はもう、ほぼ最初に正解出してたんで。そういう子なん
で。これがわかんねえんだ
よ。ロリーは可愛いんですよ、そういう。
ロリーって伸びるの？
ロリー。
いや、ロリー。
ロリーですね。
ね。
そうな
んです。ロリーと、病と、
病。
オタ。
オタ。
あと、バカ。
バカって
ロボっていうのがすごい狂言回しなんですよ、うん、なんかみんなを言う
ね。
ああなるほど。でもかっこいいね、そのなんか
そう
構図っていうか、かっ
こいい。コードネームで呼び合ってるみたいな。
そうサイクロプスって言うマーブルカ
ー。そうですね、そこにロボって入るともう
ロボ
では
ロボってのもいいんだ。
では続いて、黒柳からの出題です。黒柳問題。
うん、うわ、むずそう。
濃いな、みんな。
むずそうな。
アニメ、A3 より出題です。早速 A3 問題にな
ってます。 A3 ってアニメになったの？
アニメ。
そう、この1月から。今期やってます。
アニメになったの、弟？う
ん、喜んでくれるんですよ、
ね、喜んでくれる。A3 で。
すげえじゃん、嬉しいね。そうなんそ
う
なん。
もう黒柳さんたちの地道な活動によって、この岡本さんがずっとお金を吸い上げられてきたことによって、
は
い、こうやってみんなが無料で見られるものとして、そうなんですよ。
感極まるのな。
感極まりますよ。
劇団員たちの、まあ、お話ですね、要は。はい。
三角形が大好きなミスミ君。
ああ、覚えてる。
うん、俺はミスミ君の顔は浮かぶもん。ミスミ君だけ。
ミスミ君が三角のもの以上に中浜さんのことが好きになりました。そのエピソードを教えてください。なお、ミスミ君はとてもピュアな天使なので、いかがわしい理由は絶対に採用しないでください。
三角以上に。
いや、これね、いや、それどうせだったら妄想クイズだから、うん、三角君と岡本が仲良くなった理由を聞かせろって言えばいいんじゃないの、うん、って聞いたらですね、私はただのパトロンとしてお金を出すだけの存在でありたいので、うん、直接関わりたくありませんって書いて
やっぱ外側から見てい
たい。外側からら
しいね。らしい。
すごいな。
三角君が
黒柳問題。三角君、三角大好きな三角君。三角君がピュアなんですけど、長間さんのこと好きになったそのエピソードを聞かせてください。
うん、でもきっかけはやっぱり僕三角形だと思うんですよ。
きっかけはやっぱり三角
形。あの三角君が街をフラフラというか歩いていたら、街角で駅の何かをね、こう熱心にスケッチしている人がいるんですよ。カーって書いてるわけ。 で何を何だろうこの人はって見てみると、ものすごく緻密にトラス構造のあの柱三角形ですね、うん、あれをねものすごく緻密に描いてる人がいるわけ。
トラス構
造すげえ、なんだこの三角形って、すいませんって思わず声かけちゃった。その人がアニメを作っている長浜と言います。こっから
すげえ面白い。
どうや、
強いカード買ってきた。答え強い。一発目に強いカード切るよ。
本当これ強かったか。
強いけど、じゃあまあ惜しいにし
ておきましょうか。すごいですね。
惜しいにしておきましょう。じゃあ松崎住職、はい、お願いします。
はい、三角君たちはあの、まあ、劇団員ですと。
劇団員。
役者です。
役者なんですよ、
う
ん。
で、長浜さんというのはそのアニメ監督です。うん、だからその声優としてオーディションに、
そうだね、
来ることもあるわけ
です。ある
わけです。
あるあるある。
ただ三角くんがオーディションに来たのは三角ではなく渦巻きだったんです。渦巻きの声優のオーディションに三角くんが来てしまって、
うんうん
うん、長浜さんに直談判するんです。
うん
うん、渦巻きの渦を三角にできませんか。ピュアだから。
なるほどね。
そんなことはできるわけがない。
それは言うよね。
こう原作もあるものだし、うんうん、そんなこと僕の一存でできるわけがないと言って、うんうん、オーディションにも落ち三角くんは、うん、とぼとぼ帰るわけです、
はい、
ただ、うん、自分長浜さんはその自分にわざわざそう言ってくれた、うん、敬意を表して1週間後ぐらいかな、三角くん劇団宛てにある1枚の色紙が届いて封を開けると三角形の渦が描かれている。
もう正解だろうな。すごい。でもね、俺は
普通にカード切るな。
すごいけど普通に考えると多分その三角にできませんかって言ったらその段階で俺 OK しちゃう可能性、 OK とか、うん、あの、うん、合格させちゃうかな。
何しちゃダメよ。
いやいやいや、っていうかそんなにブレない人ってすごいじゃん。なんでですかって聞いて、いや僕三角が
好きなんです
って言ったら、面白いねこの人。
あそっか。
ってなるんだよ。
採用しちゃう。
この人誰っていう。
で名前
三角さんって人なんですけどって、いやこの人なんか使おうよってなって、面白いこの人。なるなる。
そこで、
はい、
ここで
じゃあ国キャップお願いします。
アニメのあれで決まって三角くんもキャスティング決まりましたと、
はい、
しかしなかなかやっぱり今どの業界も難しいですから、うん、何回か手弁当で来てもらうことになるけどいいかな三角くんと。
まあね、電車賃とかも出せないし、
三角くんは、ね、全然いいっしょ、うん、俺全然やるっす、うん、監督の作品が良くなるんだったらやるじゃないですか、うん、はい、でやっぱりなかなか難しいんで、その夜食みたいのが、うん、ケータリングみたいのがあるんですけど、そこでね、
もう読めましたよ。読めました。いいでしょう、いいでしょう。
うん、いいでしょう。おにぎりが、
はい、
おにぎりが、ですよね。
おにぎりが、
ね、うん、
監督の握ったおにぎり。
やーと、
でそれ綺麗な三角になってるんですよ。あ、料理得意なんだ監督、すげえ、ありがとうございます。食べて、まあ次あの収録頑張って、うんうん、終わったら。監督いなくなった時に、ね、色彩設計の梅崎さんって言ったかな、
梅崎弘子さん、
その話をしたら、いや監督はそんなに得意じゃないんだけど、うん、あなたが三角形の好きだって聞いてたんで、すごい練習して丸いおむすびから三角形にできるようになったのって聞いて、三角くんが俺を監督の作品のためなら死ねるっつってで絆深まるみたいな、その絆感にまた黒ヤギ燃えるみたいな。
ああ面白い。
どう？
どうぞ。
正解でした
ね。正解でしょ。
正解でしょ。正解でしょ。
正解です。
強い。正解。さん強い。
本当にね、もう三角くんに来ていただきたいね。なんか
そうだね。
いいね。最高だね。
そうですね。そうですね。
最高です。
三角さん強いな。
強い弱いが分かんないんだよな、ね、正直な、
一発目から強いがよく分かんないんですよね、
まあ、とりあえず、はい、僕からこんな感じなんで、今度はじゃあ松崎問題、
あ、
はい、
僕からいいですか、じゃあ、
はい、うわ、
分かりました、じゃあまあ軽音の、
うんうん、
に関する問題です。
軽音、まあ、みんな大好きね、京都アニメーションの ね、はい、まあ、軽音ですけど、
軽音のまあ、メインである、ゆいちゃん、
うん、
平沢ゆいちゃんの妹の平沢ういちゃん、
ういちゃんね、
ういちゃんという子がいます、ね、ま
あ、結構うり2つなんですけど、まあ、よくできる女の子なんですよ、
ありもの ですね、
うん、でまあ、髪の毛ちょっとアップしてるけど、うん、下ろすともうゆいちゃんとほぼ同一人物っていうね、うん、
割ともう何でもできる子で、うん、まあ、で、お姉ちゃん大好きっ子のういちゃんと僕って、うん、あの兄弟なんですよ。
えどういうこと？
え、
ういちゃんと僕が兄弟なんです。
え、血は
繋がってます。
繋がってんの？
血が繋がって
る。血が繋がって
る。繋がってる。
わかりました。飲み込みました。うん、
はい、
飲み込んじゃうの？
飲みました。
噛まずに飲んだ。
はい。
噛まずに飲んだ。白
ヤギ。本当だね。
そのういちゃんが小学生の時に運動会、うんうん、あるじゃないですか。運動会で、はい、まあ僕らはまあ家族で見に行ったんです。
はい。
その時のエピソードを教えてください。
ざっくりしてんな。
広いな。
その時のエピソード。
運動会で何があった？運動会、まあいろいろ競技もありますし。
うん、お兄ちゃんなの？
うん、そうですね。
ス
プレーの今君なんか、
はい、さん、まあ、やっぱりあの運動会というとね、やっぱ大玉転がしだと思うんですね。やっぱ 赤組、うん、白組に分かれて、
まあ、派手ですよ ね。
で、やっぱういちゃんのクロスもちょっと応援したいということで、はい、割とあの松崎含め家族で見てた、うん、応援してて、うん、
はい、
でそしたらあのあれゆいがいないなみたいな話になって、
おゆいちゃん、は
い、いや大玉転がしみんなでやってるの楽しそうなのになんでゆい見ないんだっていう話をしてたら、うんうん、楽しそうだなって言って、うん、みんな の手の上にのゆいちゃんが乗っかって移動していた。
かわいいけど、
でね、
かわいいけど、えゆいちゃんも兄弟なの？
それは皆さんにお任せします
どういうことそれ。ういちゃんが兄弟なんだよね。
だそうだよ、だってゆいのお兄ちゃんでもあるわ
けだけど、ゆいちゃんとは兄弟と言わない
んだよ。そういうこと考えんじゃねえよ
考えないで感じて、
それをお任せします。
ブルースリーみたいなこと言うんじゃない。考えるな、感じろ。
設定とかどうでもいいんだよ
どうでもいいのそれどうでもいいのか。
そうなったら、まあ、ゆいちゃんがいたとして、僕の妹、ゆいちゃんも妹なのか、ゆいちゃんは僕のお姉ちゃんなのか、双子の兄弟なのかはお任せします。
双子ではない
双子ではない。
はいはいはい
はい、はい、ああ、たつおさん、はい、はい、
あれはなんて言うんだっけ、あのな、あの借り物競争、
あ言われちゃった、
借り物競争、
ちょっと待って、借り物競争エピソードは、じゃあちょっと国さんのも後で聞かせてください
。あ、そうですね、はい、正解出たとしても、
はい、はい、借り物競争で、はい、で、ういちゃんがなんか借り物をこう見て、うん、で、そしたら、うん、その平沢家、うん、まあ、平沢勝利ですから、うん、
はい、
平沢勝利、ね、
平沢勝利っていう、はい、なんか、
うん、で、そしたら、その松崎とゆいちゃん、
松崎混乱するわ、
うん、松崎とゆいちゃんの手を取って、うん、こう、ういちゃんがゴールのテープを切ったわけです。
お
で、その紙を開いたら、うん、大好きな人って書いてあった。
正解、
正解出しちゃった、正解出しちゃった、
全く同じだよ俺全く同じなの、全く同じです。だって借り物競争はそれですよ。一番最後僕考えたのは、それでなんて書いてあったのって言ったら、教えないって言った。照れながらね、うん、どっちも好きでしょ。
どっちも好き、
ありがとう。
すごいね、
ゆいちゃんと二人ってのが、
まあ、
そうなんですよね。
絶対そこ
だもん。そうだ
ね。
そう、僕だけ言ったら、あれじゃゆいちゃんはってなっちゃいますからね。
そうだね。
もうね、なんか喋った後の顔がいちいち気持ち悪い。
いちいち。
何だろう、
気持ち悪い。
いちいち気持ち悪い。
あんた、この顔撮ってんだぞ。
本当だよ。そう
そう、アニメにしてるんだ。
アニメにしてんだ
ぞ。おかげでね。おかげで。
書いただろ、この顔。
本当だよ。ひたすら書いてよ、あんたの顔。あんたの顔。
さあ、でも。これで終わりじゃありません。僕の問題は。もう一問。
もう一問。
用意してございます。
なんだろうな。
なんだ？
はい。まずこちらをご覧ください。こちら、僕が今好きな漫画がございます。
はい。はい、
そのビスクドールは恋をするという漫画がございます。うん、奇世界人形と書いてビスクドールと読みます。
ご存知の方いらっしゃいますか？この
中で。こちら。
これ今 CM 打ってますよ。
ご存知の方いらっしゃいますね。
CM 打って
テレビ CM でやってますね、は
い、それはどこで連載している
の？こちらは、ビッグガンガン、
なるほど
ですかね、で、連載している、はい、スクエアエニックスが出てる福田真一先生の、うん、漫画でございます、はい、今、4巻まで発売しております、はい、このストーリーをまあ軽く説明しますと、はい、主人公の、高校生の男の子がいます、はい、男の子は、ひな人形を作る家系で生まれてる、はい、ひな人形を作る、で、両親は亡くなってておじいちゃんとその男の子の2人暮らし、
もう継ぐしかない、
もう継ぐ、まあ継ぐ気もワンマンで、人形を作るのも大好きで、でもなかなかそのうまく、
手先は器用、
手先は器用で、そのひな人形の服とかも自分で作ったりとかしてる、うん、で一方この表紙に書かれてるギャル、うん、この女の子は実はゲームとかが大好きで、うん、自分でコスプレをしたいと、うんうん、でも自分で服を作る技術はないと、うんでたまたまその学校の被服教室みたいなところで、うん、その家のミシンが壊れちゃったから代わりに学校で作業してたその男の子と出会って、あ、じゃあ私のコスプレの衣装を作ってくれないっていうところから始まる、ちょっとまあラブコメのような、
ラブコメなんだ、いいね、
面白そう、
いいね、いいね、
なんですが、はい、このビスクドールは恋をするに松崎を出してください。
むちゃくちゃだな。
出ればいいのね。
出ればいいです。
スクエアエニックスに言った方がいいんじゃないですか。
いや、そういう妄想ですから。はい、公式でただの厄介。
じゃあ、舞台はどこなの？
舞台は高校ですね。
高校です。
高校、土地は？
土地？
エリア。関東とか関西とか、そういうのは具体的に出てこない。
わ、出てこないんじゃないかな。
都会かもしれないし。
あ、でも都会ですね。そのコスプレイベントに実際行くみたいな。はい、描写もあります
よ、ね、はい、あ、もうかった、
あ、はい、じゃあ国さん、はい、
松崎くん同じ高校のクラスメイトなんですよ。
マジか、
うん、で、文化祭かな、で劇をやるということになりまして、当然衣装を作れるやつは重宝されるわけです、うん、で、じゃあ作りましょう、採寸しましょうっていうんで、このヒロインの女の子と松崎くんが行って服を作ってもらうわけです。その主人公の男の子に、
あ、はい、
まあ出てますよね。でもこれだけじゃないですよ。でガーッと急いでるんで、みんなバタバタバタバタしてるんで、その中で作っていたら、うん、ヒロインの女の子の服と松崎くんの服がこう袖でくっついちゃってて、なんだよおい、ちょっとこれみたいな、うん、こんなのどう、うん、まずジャムで行ってみます。
まずそっからですね。
こんな感じですよ、はい、
まずそっから。そっからですね。
じゃあ、はいはいはい
はい、佐藤さん、
まあやっぱり同じ高校の人ですよね。
はい、
でその女の子が、はい、じゃあ何のコスプレするか、まあゲームもやってるってことなんだけど、うん、はい、やっぱゲームだけじゃなくてアニメとかにもこう手を伸ばしたいと、うん、いうことで、最近なんか悪の花にハマっていると。
で、まあ、によって
悪の花の中村さんのコスプレをしようと思って学校を歩いていたら、うん、あれ悪の花に出てた人が。一緒にコスプレしませんかみたいな流れでどうでしょうか。
あー、いいですね、いいですけど、もうちょっと欲しいですね。
もうちょっとね、まだおかわり、まだ
おかわり、
まだ先付けみたいなとこあります。
未決定っていう意味で、はい、やっぱりさっきみたいに、はい、このゲーム、アニメのコスプレをしたいと、でも、うん、あんまりそのディテールとか詳しくないんで、うん、どうしよう、でも雑誌だけじゃこれでできんのかなって言ったら、詳しいやついなかったっけ、確かアニメ研究部っていうのあったで、ゲーム研究部だったかな。でもそれ噂なんじゃないのみたいな、3階の特別教室みたいなところ行ったら、
はいはい、
ガラッてやったら真っ暗な部屋でギャルゲーをやってる松崎くんがいるわけですよ。
いいですね。
何こっちを見ずに何なんかよ。はいはい、まず入り口はこっから、はい、こっから
ポテトチップス。
そうで、キモいって言われるかと思ったら、いや、ゲームとか詳しいんでしょ、ちょっと教えてもらいたいんだって、全然気さくに声かけてくるから、松崎あれ、お、じゃあ いいけど、ちょっと入りなよ。で、電気つけて、どのゲームやりたいんですかっていうところで、このゲームも面白いよってやってたら、この子いい子なんで、うん、そのゲームね、ちょこっとやり始めたりするんですよ、うん、そしたら盛り上がっちゃって、うん、どんどん仲良くなっていくってのはどう。
いいけどな
もうちょっと欲しいんだね。
いや、なんか僕とこの子は結ばれなくていいんですよ。
わかるわかる、
そういうこと
ですね。なんかね、ちょっと結ばれそうな、ちょっとフラグがちょっと立ちついてしまって。
なるほどね、なるほどね。
はい、はい、佐藤さん、
ね、ちょっと同級生路線捨てます。
お、
捨てます。コントをやってる優しい雨の松崎くん、 はい、やっぱコント師なんで、はい、衣装をいっぱい作んなきゃいけないんです、
う
ん、
あ、なるほど。
場所は西日暮里、はい、あの古着の町ですね、はい、生地がいっぱい売ってますんで、でこの女の子は今度やるコスプレのための衣装を作ってほしいって男の子に提案するんですけど、うん、何よりもまず生地を用意してこいと、うん、そこからだろうと、うん、でその作ることはできるけど生地をの種類とかどういう材質なのか分かんないから、うん、じゃあ今度の日曜日一緒に西日暮里まで行こうっていう2人のデートがあるわけです、うん、でそこに新宿風に行く前の松崎くんが
新宿に行く劇場ね、お笑いの劇場ね、
いやこれから
こういう経路で行ってんの、
一緒に吉本くんと一緒にやるコントの衣装のその生地をね、
今度はあ
と主婦のコントをやらなきゃいけない、はい、お母さんがよく着てそうな服を作らなきゃいけない、はい、もちろん出来合いのものを買えばいいんだけど、うん、サイズがない、うん、まあ、なので自分から作らなきゃいけないっていうことで、まあ、そこで出会うわけです。だ同じ店で、なんかあの男の人さっきから記事見てるけど、なんかコスプレとかやる人なのかな、うん、でちょっと声かけてみようって言ったら男の子の方から声かけてくれる。そしたらもうプロの本当やってる人じゃないか、うん、っていうことで女の子の方が、あ、こんな大人の人もいるんだなっていう出会い方で、そっから二人で今度学園祭で、
まあそうだよね、
お、その女の子はコントをやりたいって言い出すところまでの出演パートです。
ありがとうございます、
はい、なるほどね、
素晴らしい、正解です、
はい、よかった、よかった、
素晴らしい、
ありがとうございます、
よかった、
いいね、それいいね、
いいですね、
いいですね、
再会いいですね、
ありがとうございます、
さすがです、
ありがとうございます、ありがとうございます、
カッサイヤ
ル、ありがとうございます、
はい、中野に住んでるんですけど、まあ西日暮里まで行きましょう、
行きましょう、行きましょう、生地はね、
湯
沢屋じゃなくて、やっぱ西日暮里まで、
そうそうそう
そうなんです、行きます、そこまで、
いやありがとうございます、
今出た答えのどれも、はい、あの俺昔漫画で読んでたら面白いなと思ったやつ。
大体そうよ。大体そう。薄暗いの学校を上がってってこう傾いたね。あのアニメがバツゲームみたいな感じで書いてある研究部みたいなやつのとこに行く。漫画って大体面白かった。大体面白かった。こたつで夢中で読んだよね。
国さんの3階のあの特別教室は最高でしたけどね、
振り返らずにあの背中だけのね松田さん
光がね、
そう流れね、すげえよくわかるしね、
もうブラウン管ですよね、
そうそうそう、あとねもう一つはね、コスプレにダメ出しする人としての登場があるんだよね。
なるほど、
なるほど、なるほど、
ね、あのキャラはそういう感じじゃないよみたいな感じでダメ出しする唯一のうるさ方、三次元女に興味がない感じ、これがやっぱこうねヒロインのハートをくすぐるわけですよ、
ね、多藤さんはなんかこの後僕が僕の出城があるなっていう
風に感じました
。そうそうそう、
出城がある。長間さん、このように我々はあのみんなの夢を叶える仕事ですから、
うん、
もしあのキャラクターと今でも一緒になりたいとか思ってるんだったら夢のお手伝いしますけど、なんかクイズありますか？セイラさんと長間さんをくっつけるとかそういうことも
考えますか、ね、セイラさんめんどくさい女の人じゃない、
セイラさん
結構めんどくさい人だよ、セイラさんってめん
どくさいですけ
ど、うん、その
これ漫画ビッグマンガじゃなくてヤングガンガ
ですね、
はい、すみません失礼しました、はい、
これ綺麗よ、絵も、
はい、ですね、
長間さんはこうあの好きになったキャラクターっていうと女性キャラクターならどんなの？
俺は好きになったキャラクターだからずっと変わんないから、うん、展開がないんだよ。前もやってくれたよ、もう
なんかやりましたね、
幼獣都市の蒔絵でやってくれた、は
いはい、最近はないですか？最近は、
最近好きになったキャラクター、うん、最近好きになった、
あ、じゃあ、スパイダーマン、スパイダーバースに出てきた女の子、
あ、グエン、
グエン、
グエンはよかったね。グエンはよかったね。
グエン、あの友達になるアメリカ人の子だっけ、
女の子、
女の子だよ、
女の子、
あれはだってあの原作では彼女ですから。
なるほど、
ピーター・パーカーの彼女、
あー、なるほど、
別の世界のグエン・ステーシーはピーター・パーカーの友人で、うん、さらにスパイダーマンになっちゃう方なんです、
う
ん、
なっちゃう、
なるほど、
グエンがね、
うん、
そのグエンとマイルス・モラレスが友達になるわけです、うん、グエンの方が年上だけど、
うん、
あの
グエン何歳ぐらいなんですか？
10
高校生
うん、高校生、
うん、
でも高校2年生とかだったんじゃない？
なるほど、
ぐらいじゃない？
まあでも長浜さんがだからそのまたねアニメのイベントでロサンゼルス行った時に、はい、うん、やっぱりそのグエンとの出会いっていうのはもちろんありますよ、
ね、あります、
ね、あります、
ね、それはあるでしょう。
グエンはいいけれど
子供だよ。いや、どこまでリアルに考えてるそんなリアルに考えろって
言われる。巻絵ぐらいに
やっぱな、やっぱ巻絵、やっ
ぱり巻絵とか、あれだね、コブラで背中にあの、
はい、
宝の地図がタトゥーで入ってた、
はい、3姉妹の、
そうそう3姉妹
ドミニクですか、最後まで
ジェーン、ドミニク、
え、キャサリン、
すげえ
あれよく出たな俺も
でも死んで、あの死んでコブラが切れるやつはあれジェーン、
いや、キャサリン、キャサリン、ジェーンは殺されてしまうんです、
ですよね、
キャサリンは次女で真ん中の子はだからジェーンが殺すんです、乗っ取られてて、あのなんかね、植物の芽を植えるやつみたいのが出てくるじゃないですか、
出てきました、
あれに操られて妹を殺しちゃって元に戻って敵討ちだって言うんですけど、帰り討ちに遭っちゃってコブラの前で死ぬ、2人亡くなるんですよ、
コブラの前で死んだのは、
コルブラの前で死ん、でもキャサリンかな、キャサリンはだからなんか乗ってて後ろ撃たれるんですよ、
あ、ほんでコブラが抱きかかえて、
そうです、そうです、
そこでこうやって、そうです、あのね、銃、
あ、じゃあそれ多分キャサリンです、
キャサリン、
キャサリン、
何の確認
スペースコブラ出崎監督のスペースコブラ、
キャサリンはいいね、
だキャサリン、ね、でもそうなると俺って頭の中の自由度がないんだな。まあそうですよ。もっとこう、
だってみんな同級生とかになってるもんね。
そうですよ。それでいいんですよ。うん、
それでいい。
長浜博士として出会う人なんかどこにもないですから。
そうか。
うん。
だから俺がマイルスと同級生でもいい。
でいいんです。
全然いい。
全然いいです。楽しいよその方が。
な、うん、え、俺なんかちょっとやばい方向に連れてる。
宗教みたいな、
楽しくなってきたってならなきゃいけないんだよね多分、うん、
といったところで妄想クイズ2020終了でございます、 ありがとうございました、
ありがとうございました、
入り口まで来ていただいた、
入り口まで来ました、
心。